ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナエラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、どうぞお楽になさってください。はい、今日は2日ですよね。5月の2日ね。はい、5月の2日、いよいよ連休の真っただ中で、ですね。で、今、一方案も、連休中を利用して、ゴールデンウィークのね、10日間の接心をやってます。本当にまさに、進行中で、 で今日が6日目でね、今日がやっと後半戦に入って、とこです。皆さん本当脱落もなくね、ちょっとね、一方にとっても10日間というのは未知の領域 で皆さんにとっても未知の領域 で普通だったらもう昨日で終わってるとこだったんだけど今日もまだこれからあと5日間ね やるような感じで、なんだけど、まあ大体非常に順調に生きています。一人の脱落者もなく、で途中のね参加の人も来てらっしゃるし、途中からの人もねいるし、まあ今日お昼間ね、昼間だけ来てらっしゃる人もいらっしゃるし、ね、たくさん来てらっしゃいますけど、はい。それでね、一応精神の具体的なことをね言っておきますと、今回からね女性の人たちが、この近くの伏木庵さんというところをお借りして、止めさせていただいていますね。まあ日中のすべての、活動はここで一方案であって、夜の9時半に終わって、まあ、帰ってもう寝るだけ で朝は4時半ぐらいに起きて5時前までには一方案に来るというね、そんな生活でやってます。はい。ですから、まあ、今回は、ね、もう女性のもう定員になっちゃったんだけど、ね、これからずっと、まあ、次は6月7月とかねやっていきますので、女性の方でね、5日間、ね、次から5日間ですけども、5日間やりたい人はぜひご参加ください、ね。なるべくなら5日間全部されたらいいかと思いますのでね、非常にもう歩いて10分15分ぐらいの場所の、稲村は不思議なところで海に面してるんだけど山もあるんですよ、ね。で、一方庵は海に面していて、伏木庵さんの方は山に入っています。精進料理で有名な藤井宗哲さん先生が住まわれたとこです。非常に由緒あるとこですのでね、これも何かの縁ですので、はい。女性の方は次回からご参加ください、ね。まあ、もちろん昼間だったらいつでも明日でもいつでも結構ですけども、はい。それとね、男性の方で、まあ、ここもうギリギリまで詰めてるんだけど、さらに飛び込みがいらして、で、まあ、ぎゅうぎゅうに今詰めてますけども、それでもねちょっと、止められない人も出てきたんで、まあ、そういう人たちが今藤沢の、ね、ホテル、に宿泊しながら通ってきてくださってるんだけど、一人は、ね、ネットカフェになんか、寝られてるみたいで、私もどうぞネットカフェっていう、まあ状況がいまいちピンとこなかったんだけど、なんかその方 のあれによると非常に快適みたいで、ね、1000円ですか、ね、1000円で、ソファーがあってちゃんと個室で、毛布借りて寝れるみたいなんでね、その手もあったかなと思って、でもう一つはね、ハセに郵送してるっていうのがあるんですよ。そこはもうもちろん男女とも OK で、大仏さんのすぐ大仏さんという観音様のすぐ後ろ裏あたりですね、あって、まあ、そこもう、まあ、そこだと歩いて 2,30 分ぐらいですね、もう大仏さんと観音様のすぐ近くですけども、ね、そういう手もあります、はい。まあ、それでもパンク し始めたらちょっといろいろ考えなきゃいけないと思ってますけども、ね。まあ、今のところはこんな体制で行きたいと思ってます、はい。そんなもんですかね、はい。それと、セッションがこれが6日の日までね、木曜日までやって、8日の土曜日に、新しい地球の会をやります。 いつもの池袋の金六福祉会館の午後1時からですけども、ただ普段は日曜日にやってますけども、今回土曜日ですのでね、土曜日だってことは間違いないので、ぜひいらしてください、ね。というのは、ちょっと日曜日に私のメインの結婚式があるので、それで土曜日にします。ね、はい。そんなもんかな、お知らせするのは、ね。はい。まあね、これでこのゴールデンウィークの10日間をやれば、この一方案での、ギリギリの、なんていうかな、できる範囲での、ね、ことがもうすべて終わっ、まあ、これで到達したって感じで、 もうこれ以上のことをやろうと思ったらちょっと別の次の段階進まなきゃいけないんでね。で次の段階というのはちょっとまだ全然見当もつかないので、少しずつねやっていきたいと思ってます。はい。はい、それでね、今日の題は先週が麻薬中毒者だったから今日はその反対です。麻薬中毒の反対は本当の大人ね。で、カッコして本当の大人はカッコしてしてください。鍵カッコでね。で、もう単純に本当の大人カッコね、になるためにしてください。はい。でそれでね、今回は今接心の真っ最中の話なので、このずっと去年ぐらいからずっと恒例にしてますけども、接心中はね、5日間、まあ、今回10日間ですけども、もう十何人の人がね、一緒に寝泊まりしながら今やってますけども、その中で自然な流れとして、いろんな話題が出てきて、非常に、毎夕、午後のね、座禅が終わった5時半ぐらいから、話を、集団のインタビューをして、その中でかなり、突っ込んだことがね、いつも話し合われるんですよ。で、当然それはそうで、その、なんていうかな、昨日までね、ついさっきまでちょっと、オフィスで仕事してて、それでいきなり、こう来ると、ちょっと、なんていうかな、仕事の、頭から仏教の頭に切り替えるのってちょっと時間かかるかもしれないですけども、もう接心中だと本当に仏教とか、ね、ダルマとか座禅とか瞑想とか、ね、自分の苦しみとか、ね、そういうことばっかり考えてますん で,、でそういう人たちが今一緒に今寝泊まりしながらね、寝食を共にしながら今やってますので、当然話題が突っ込んだどんどん深まっていくのは当たり前ですけども、ね、それでそういう深まっていく話題をね、このポッドキャストを聞いてくださっている、接心参加できない方々にもね、シェアをしていきたいと思います、ね、それなのでいつも接心中の法話は、私が最初の前半をちょっとお話しして、それで、後半3人ぐらいの方にね、質問されしていただきたいと思ってます。で、この、それぞれのね、立場あるし、それぞれの、悩んでるところ、苦しんでるところ、格闘してるところ、ね、いろいろあるし、それを、それはもう自分の話なんだけども、自分の話を非常に正直に話していただくと、それは私もそうだよっていうね、ことをね、このポッドキャストを聞いてる人、多くの人が感じてくれると思うんですよ。ね、この、一般ではもちろん、この仏教をやってますけども、ただ仏教だと、その仏教のね、経典っていうのはもう本当に何千年前に書かれたもので、それと現代の人のリアルな生活とはね、ちょっと離れて、当然います、ね、それを何とかつなげようっていう努力をね、もちろん仏教の先生方はしてますけども、ただ、今ね現代を生きている普通の現代の日本人として、自分は今こういう問題をどう格闘してるんだっていう、ね、ことを、話していただくと、でそれを聞いたねポッドキャストを聞いている人も非常に自分のものとしてね受け取ってくれるかと思いますね。そういうことを徹底的に追求していくのがね、この一方案での立場ですので、はい、ですから後ほどね3人ぐらいの人に、お話ししていただきたいと、質問してそれに私が答える形でしたいと思います。で今回はねもう本当にベテランの人もいらっしゃるし、もうね十何年仏教勉強してきましたっていう人もいらっしゃるし、十何年とか20年ね、30年ね、人もいらっしゃるし、全く初めてね、仏教とかお寺とか座禅とか瞑想とか一切今まで関係なくて、ゴールデンウィークなのでたまたま、こういうことがあるんで参加しましたっていうね、人もいらっしゃるし、ね、 いろんな立場の人がいらっしゃるの で、まあ、例えばそういう初めての人だとね、まあ、このポッドキャストでも全く初めて仏教とか瞑想についての話を聞いている人もね、たくさんいらっしゃると思いますけども、そういう人たちにとってはね、いいかと思います。っていうのは我々も、私なんかもこういう世界に30年生きてるから、そので30年ずっとその現場で生きてるから、日本の禅寺とかアメリカの禅センターとか、まあとかビルマのね、テラパの僧院とか、ネパールとかインドのチベットのお寺とかね、まあ、そういうところでいろんな先生たち、いろんな修行者たちと囲まれて、まあ、いろいろ話し合うんだけど、まあ、お互いにいろんなこと知った同士だから、いきなり話は飛んですぐなんていうかな、話しちゃうんだけど、でもね、多くのことが一般の人たちには、全然分かんないこととかも話したりしてますんで、そこをね、普通に今生きている人の立場からの質問とかね、受けたらね、いいかと思いますので、ですね。はい。それでですね、本当の大人っていうことについてちょっとね、お話ししたいと思います。私の禅の師匠が内山光照老師っていう、人だったんですけども、まあもう12年前に亡くなられちゃったんですけどもね、まあその方は本当にユニークな方で、まあ曹洞宗のね、士官多座の流れの、佐々木小太郎氏の直弟子の方で、ね、だからまあ純粋に士官多座をされている人なんだけども、ただ内山老師っていう方は、お坊さんになる前はね、早稲田だったかな、で哲学を勉強したりとか、でキリスト教をねしたりとか、でまあいろいろな自分の苦しみを格闘した果てに佐々木老師っていう人にお会いして、それでまあ禅の道に入られた方なんですよ。だから当然現代人の悩みとか、あるいは西洋のね哲学の伝統とか、全部、あるいはキリスト教の伝統とか、全部踏まえた上で、仏教をね勉強してきた方なので、その説明の仕方が、やっぱり普通のなんか、なんていうかな、お寺で育った、でお寺以外のことあんまり知らないっていうお坊さんとはやっぱり説明の仕方は全く違っていて、非常に分かりやすいね説明の仕方をされていたんだけども、でそのうちの一つとして私はやっぱり強烈に記憶に あるのが、内山老師って言ったら繰り返し繰り返しね、仏教というのは本当の大人になる道だということを言われていたんですよ。本当の大人にね。でなんか本当の大人ってなんかいかにも重そうで、ああそうですかっていうね、っていう聞き流しかねない話なんですよ。で別にそんな仏教っていうのはなんかすごい神秘体験をするとかね、そういうんだったら面白いけども、なんか光が現れてどうのこうのとかっていう話だったら、ね、過去性が見えるとかっていう話だったらワクワクしちゃうけど、だけど本当の大人になる道って言われてもはあじゃないですか普通はね。で20代の私もそうで、まあなんか分かって、まあもちろん本当の、まあそうなんだろうなってね、反対はしないけども、まあそうなんだろうなってぐらいのね、ことだったんですよ。だけど、そのもうまあそういう、もうそれから30年ぐらい経ちますけども、もう30年ですね。そうちょうど私で、まあ、ちょっと背景からね説明していきますと、内山老師がねそういうことを言われる、もちろんそれは仏教的背景とがあって、道元禅師にね正法眼蔵の最後の巻ですね、12正法眼蔵の にはあのひとまとまりがあるんですけども、そのうちのひとまとまりが十二巻本といってね、その最後が八大人格の巻になっていて、でそれは八大人格ですね。だから八つの大人の格っていうことなんですよ。でそれが、まあ、要するに八つの項目があって、それが性欲だとか知足だとかね、行弱情とかね、弱情を楽しむとか、それこそ不毛念だとかね、先を忘れないだとかね、主知恵だったかな、知恵を守るとか、ね、修するとか、まあ、そういうのが8つがあって、その8つの項目が全て大人のね、書く悟りなんだ。8つの大人の書くね、大人というのはもちろん大人っていうことですね。だけどまあ仏教では大人と呼ばないで大人ってそのまま読むんだけども、で大人っていうのはまあマハサットバなんでしょうけども、何て言うかな、まあ、そこで何か神秘的ないろんな、なんか説明を加えるんじゃなくて、内山老子はもうあっさりとね、それは本当の大人のことなんだってね、まあ、文字通りに近い意味で取られているんですよ。でそれでまあ本当の大人っていうことを聞いてもね、やっぱり我々は、ピンとこないんですよ。で私も30年前にはピンとこなくて、で、まあ、本当の大人、ちょっとそれは大人だねっていうぐらいのことはね、まあ、もちろん一般世間でも言いますけども、なんかピンとこない。でそれでそれがどういうことだったのか、今振り返ってみるとね、まあ大体こういうことだっていうのがね分かってきたんだけども、この間1週間ぐらい前かな、内田達夫先生のね、のブログのある日のねブログを皆さんにも転送しましたけども、結局そこで問題になっていたのが、もうどうして我々はこんなに幼くなっちゃったのかっていうね、ということで、その理由として今はね、消費中心 で消費するためには非常にわがままな消費者っていうものを社会として生み出さざるを得なくて、なぜかって言ったらわがままな消費者っていうのは消費してくれる方っていうね当たり前なんだけども、でそして消費してくれることによって物が売れて経済活動が活発になって、それで社会が豊かになっていってっていうね、そういうもうシステム、社会がうまくいく、経済的に発展するシステムとしてそうならざるを得なくて、それを一番の基本で支えているのが、まあ本当にもうわがままな欲望にあふれた消費者っていうね、ものなわけですよ。だからそのこの我々の社会そのものがわがままな消費者がね、自分の欲望を素直に追求してくれる、そういう人がいないと成り立たないようになっていて、ね、それによって会社も発展して社会も発展して、でこうなってるわけですね。だけどその一方でまたわがままな消費者っていうのは単なる単に物を買ってくれる人だけじゃなくて、そのわがままはもちろん個人の生活の中で爆発してしまって、もうありとあらゆる問題を引き起こしてしまう。だからそれとは逆に賢い消費者となってもらったら、それは賢い消費者っていうのはそんなにもう物を消費しないわけで、でそれで、もうなんていうかな、それこそ性欲知足だからね、満ち足りてるしね、欲望もそんなに少ないし。だからまあせいぜい自分の本当に必要なものだけをちょこっとね購入して、それで終わりで、必要のないものは一切買わない、ね、そうなるわけですよ。でそうなると経済活動が停滞してっていうね、ことになるわけですね。だからその我々の社会が抱えている根本的な矛盾っていうのは、 その社会が経済的に発展していくためには、人々にわがままにな消費者になってもらわないと困る。だけどもわがままな消費者っていうのがどっか宙に浮いてるわけじゃなくて、わがままな消費者が自分の子供であったり、奥さんであったり、旦那さんであったり、ね、友達である。だからそのわがままな消費者はもう欲望に突き動かされて生きているから、それはもうありとあらゆるトラブルを実生活の中で起こしてしまう、ね、でそれは、自分我々自身がそのトラブルに苦しまなきゃいけないわけですね。まあ、私もそれはなんていうかな、20年前にアメリカ行った時に、ああこれが資本主義かってね、本当につくづく思ったんだけど、まあなんていうか、日本はねまだ一応そのアジアの国だから、なんていうかな、日本の伝統っていうのはそれこそもったいない精神っていうのがねあって、もったいないっていう感覚をもうなんていうか戦前生まれの人からねずっと受け継いできているわけなんだけども、いるからまあこれだけ経済的に発展してもまあそこそこで、ね、なんていうかある程度までブレーキが効いてるんだけども、だけどアメリカ行った時びっくりしたのは、そういうブレーキが一切ないところでもう強烈に人間の欲望だけが爆発してしまって、そしてその爆発した欲望に合わせるような経済活動が行われていて、でとてつもない量の食べ物とか何かが文字通り浪費されている、ね、そして浪費した結果みんなが不健康になって病気になってどうしようもない状態になっているって、まあうわーっと本当にびっくり仰天したんだけど、まあそこ行くとまあ日本は少しはマシだなと思ったんだけど、まあその日本だってもちろんね、そういうことが傾向になってきつつあるわけですよ、ね、でそれでそのまあ今日はねその資本主義はどうのこうのって話をするんじゃなくて、だからもう我々の社会そのものが、いわゆるの消欲窒息とは逆のを、要請している、消欲窒息であっては困るんですよ我々の社会そのものがね。だけどもそれは例えば自分がお店を経営していて、自分が会社を経営していて、たくさんの人が物を買ってくれるのは嬉しいことなんだけども、だけどもその人も家族がいて、でその自分の子供がの子供が、ね、自分の子供の欲望がもうブレーキが効かなくなってる、自分のパートナーの欲望がブレーキが効かなくなっていた時に、まあ、とんでもないトラブルがね生じてきてしまう。でだから要するにはっきり言って自業自得なわけですよ、我々の社会がここまで幼くなってしまったのは、ね、でそれはもう本質的な、理由があって、そうなっているわけですね。でそれでなんていうかな、もうだから本当の大人の反対は実は我々は子供だったんだっていうね、子供ね、もう本当だったら20歳過ぎた大人なんだけども、20歳ったらもうまだ子供だし、30でも40でも50でも60でも70、80でも未だに我々は子供だった、ね、だから、内田先生もね書かれていたけども、社会のすべてが、年齢とは関係なしにすべて子供になってしまった。でだからそういう中で育った人間は親も40代の親も子供だし、で学校行って学校の先生に出会っても50代の学校の先生も子供だし、でそこ で会社に入って、ね、働き始めて、で出会った会社に行ったら上司とかたくさんいるはずなのに、ね、40代の係長も課長も部長さんもみんな子供だった、で社長さんも子供だったっていうのが、だからいわゆるもう全ての人が、でそれでテレビをひねってもいかにももっともそうなことを言う司会者もコメンテーターもみんな子供だったっていうのが我々の社会のリアリティだっていうことは、もう我々はもうそろそろ気づくべき時なんじゃないのかっていうことなんですよね。でそれで、ね、じゃあその子供と本当の大人との区別はどこに、ね、あるのかっていうところですね。それでね、まあ、ちょっと まあ、今日はね、まあ、全く新しい人とかがいらっしゃるんで、全く新しい人にも分かるような、ね、話をしたいと思うので、まあ、そういう時にはやっぱりこのティク・ナット・ハンさんが一番かと思うので、ちょっと、まあ、テキストを読みながらちょっと、ね、お話ししたいと思います。まあ、これ一応法要ですね。いつも取り上げてますけども11月の第1週ですね。まあ、まさに今この瞬間の人生と出会ってください。まさに今この瞬間の人生と出会ってください。このようこういうような文章を、まあどうなんでしょうかね、はぁってなるのかな。そこら辺を川村さんあたりに聞きたいんだけど、だ要するにこれが、まあまあ、このポッドキャストを聞いてる人だったらば、あるいは仏教を勉強してる人だったらば、こういう発言の背景っていうのがね、すべてもうわかるかと思うんだけど、だけど、この背景がわからずに、まあ、こういう話、文章がどれほど意味を持つのかね、まあ、それはまあ後でちょっと確認していきたいと思いますけども、まあ、ちょっとね、その解説をされてますからね。私たちが今ここに生きているのなら、どうしたら私たちの周りにある傷を癒し、元気を回復できるかを悟ることができます。私たちは人生の奇跡に出会います。同時に私たちの中にある苦痛、ね、苦しみの原因を認識し、それを結局は、変化させることができるのです。だから私たちが常に自分自身に帰ること、現在のこの瞬間、現在の家に帰るということが重要なのです。私たちは息を吸います。そして吸う息に集中します。私たちは息を吐きます。そして吐く息に集中します。私たちの意識は大部分が過去や未来に行っていたり、白昼夢の中で道を見失っています。私たちはそんな私たちの意識をもう一度私たちの体に呼んでこなければなりません。で最後の結論がね、あなたはほんの数秒で本当のあなたに、本当のあなたの家に戻ることができます。まさにここ、まさに今この瞬間の人生と出会ってください。ですね。はい。あのね、さっきもちょっと質問いただいたんだけど、今の社会があまりにもその頼りないでしょうかね。なんていうかな、そのまあ私は本当に幸いなことにね、若い時から数多くの本当に立派な仏教の先生たちに出会ってきて、まあいい、大丈夫、誰かのメール来ただけでしょ、はい、出会ってきて、なんていうかな、それでもね、なかなか安心できなくて、まあいろいろ失点抜刀して、まあそれでも、ああいう先生たちがいるんだから、何かね、あるはずだ。ね、例えば、うちの高所老師という人は、まあそこにね、写真ありますけども、いつもニコニコしていて、本当体の弱い方だったんですよ。で、それで、まあ、子供の、若い時からね、結核されて、で、まあ、結核で、しょっちゅう寝たりね、しながら、修行生活をずっとされてきて。でも、私が、お子さんだった頃は、もう引退されていて、宇治の小畑の農家院ってところでね、もう隠居生活をされていたけども、まあ、私が会いに行っても、なんていうかな、いつもニコニコ、単に、まあ、ニコニコだけじゃなくて、まあ、要するに話が止まんなくなっちゃうタイプの人でね。で、こっちの話は一切聞かないで、聞かないで、もう2時間ぶっ通しの話をされて、で、それで、君わかるかねって言ってね、まあ、もうこっちは、はいはい、わかりますって言うだけだったんだけど、でも、
2時間その話を聞いて出ると本当にこっちの力がみなぎってくるっていうね、もう本当に何でもこの先できるぞっていうね、そういう気持ちになる人だったんですよ。もうあの頃老子で70ぐらい行ってたと思いますけどもね。で だからそのまあその後ティグナット・ハンス先生とかね、あるいは法王様とかね、あるいはリンボチェたちとかね、あもちろんいろんな聖夜道方とかね、あの本当に出会って、まあこの人たちの理解を私は完全に理解はしてないけども、だけどこういう何かがあるっていうその感覚はね、まあ、私はもうずっと持てていたし、だからその何かどんなに不安になっても、ね、どんなに人生うまくいかなくてもまあ大丈夫だっていうね、あの感覚はずっとはあったわけですよ。まあ最近はまあね、もっともっともっと違う段階になってきてますけども、だけど考えてみたらその仏教の部の字も出会ってないね、あのっていう人が本当に、大半で、でその上で家庭、それからね、学校、それから職場で、そしてテレビをひねっても出てくるのは子供ばっかり、本当考えてもそう絶望的な状況だと思うんだけども、よくみんなそんな中で不安も感じずに生きているなと思うんですよね。と思ってて、まあ確かに不安ですという、まあ、さっき、ね、言われてたんだけど、要するにまあ、頼るものが一切ない状況の中で、それでも不安だから、その、なんていうかな、あの、あらゆるものに頼っていくんだけども、その、だけど、頼りにならないもの、ね、頼ったら、それはもう、そこで倒れてしまうわけだし。だから、本当に頼りになるもの、それを本当に、見つけなきゃいけないわけ でそこでね、あのさっきの本当の大人に戻りますけども、その本当の大人っていうのは、なぜ本当の大人として生きていけるのかっていうのは非常に単純な話で、もう自分が頼りになる場所ね、その頼りになる場所っていうのは、まあ、一番仏教の基本で言えば帰依ですよ。帰依するね、あのサラナンですよ、ブッダンサラナン、さっきね読んだばっかりのブッダンサラナン、ね、サラナンサラナンというのは避難所ですね。私がよく言うように避難、あの難民キャンプですよ、ね、我々はみんな難民で、ね、津波に襲われ、戦争に襲われ、ね、内戦に巻き込まれ、みんな財産を失ってしまって、ね、身一つで逃げ惑っている難民として、それがようやくレフュージーキャンプにたどり着いて、ああもうこれで安心、ね、っていうのが、あのそういうような意味でのサラナン、ね、避難所、難民キャンプ、ね、頼りになる場所、ね、とこですね。でそれを本当に、見つけているからこそ、その人は大人として振る舞うことができる。でそれを見つけていないから、すべてのことが不安になってしまう。すべてのことがもうぬか喜びで。で、もう気分は上がったり下がったり、上がったり下がったり、上がったり下がったり。で、なんとか気分が上がる、いわゆるハイに、ね、なること。テンションが上がるってね、最近の人はよく言いますけども、テンションが上がるってよく若い人が言うのはどういう意味かなと思ったら、要するにハイになることなんですよね。でそれが本当に私はかわいそうなんですよ。なぜかって言ったら、若い人たちが必死になって何か苦しみから逃れようとして、だけどのその人たちが考えうる苦しみからの逃れる方法っていうのがテンションが上がるってことにしか過ぎないとしたら無理なんですよ。だってテンションまた下がるんだし、ね、テンションってまた下がるもんなんだから、テンションが上がったところに避難所を見つけたら、もう見事に1時間後にはもうテンション下がってて、一気に避難所から追い出されてしまうっていうね。で、またさらにテンション上がることをしなきゃいけないっていうね。 いうことをしなきゃいけなくなるわけですよ。だからで、まあ、今日は比較的なんていうかな、その仏教とかあまり馴染みのない人たちに向かって対象にして今話してますけども、皆さんの中でね、いろいろ苦しんでいて、でその苦しみからの解放、テンションが上がるっていう方向で求めているとしたら、それは無理です、ね、でこれはもう私みたいな立場の人間がはっきり言わなきゃいけないからもう言うけど、無理です、ね、そんな方向には人生が問題解決するってことはありえないですから。なぜかって言ったら簡単な話で、テンションが上がればまた下がるからっていうねそれだけの理由ですね、はい。だからそのなんていうかな、私はね今世間でいろいろさまよっちゃっている人たちに言いたいのは、もう徹底的にそこを悩んでほしいんですよ。苦しんでほしいのね、ごまかさないで、で下手なごまかしをやると本当時間だけが無駄になっていって、でごまかしはごまかしに過ぎないから、何の問題にも解決ついてないから、だからしっぺ返しが食らって、また問題がその複雑、ね、戻ってきてしまうということですね。でそれでだからね、なんていうのかな、そのこれを誰も言ってないのね、そういうことで。なぜかって言えばまた同じことなんだけども、テンションが上がる何かとして何か物を売ろうとしてるから、ただそれだけなんですよ、ね、全て今テレビのスイッチをひねっていろいろ言われている言葉、新聞に書いている言葉、ね、インターネットで書かれている大部分のこと、それは全て結局のところ誰かが金儲けのためにやってるわけでね。だからそうすることによって誰かのお金儲け、金儲けにはなるかもしれないけども、いかんせん皆さんが本当の意味で救われるってことはありえなくて、ね、だからなんていうかな、その今でもね、なんて例えば健康っていうことに関してありとあらゆる情報が飛び交っていて、だけどもその情報もよく見ていけば結局のところ何かを買いなさいよとかね、何かしなさいよっていうね、まあ結局お金、誰かがお金儲けをするためなわけですよ。でそれに反してそのお金儲けにはならないような健康法っていうのはやっぱり流行らないんですよね。でその典型的な例は尿療法ですね、ユリンセラピーですね。これは誰もお金儲からないからね私が知る限りはこれだけ強烈な健康法ってないと思うんだけど、で私自身ビルマでそれを体験してものすごい効果あるし、私も今でもやってますけども、だけどもなんかねやっぱり流行らない、流行らない。たった一つの理由は、それが流行ったって誰も儲からないからなんですよ、ね、だけどそれに対して何かこれさえ飲めばいいよとかね、こういうことをすればいいよっていうことはやっぱり誰かが儲かってる話であって、ねですね、そこさえ見ていけば皆さんが本当に、まあ、健康になるのはそうなんだけども、ね、本当に苦しみから解放される道っていうのは普通のテレビの情報の中に、あるいは新聞の中には普通はないです。なぜかって言ったらほとんどのそういうマスに流れている情報っていうのは誰かのお金儲けのための情報に過ぎないから、ね、でそれでじゃあどこに、その本当のね、どこがあるのか、でここですね、はい。私たちはね、ちょうど今ね、息を吸うこととやってますけども、私たちは息を吸って息を吸う息に集中します、ね、集中しますってことは、息を吸っていることに気がついているってことですよ。で息を吐いていることに気がついている、ね、だけどでもやってお分かりのように、大部分のね時は我々の意識は過去とか未来に行っている そして白昼夢ね、まあ、これデイドリームの意味だと思うけども、の中で道を見失っている。で、そういう、意識を自分の元に呼び込ん、また戻さなきゃいけないっていうことですね。で、それでね、ここで言ってるのは、要するに普段は我々の意識がどっかへいつも行っちゃっている。で、そして今は、ね、はい、息を吸ってください、息を吸って吸っていることに気づいてください、息を吐いて息を吐いていることに気づいてくださいね、っていうことを言ってるわけですね。で、それが、最初の今ここっていう場所に生きていくことですね。で、そして今ここっていう場所に生きていたらこういうことがありますということを言われています。まず、自分が本当に、ね、元気が回復する。それから、自分の周りの傷を、ね、癒していくことができる。そして人生の本当の奇跡に本当に出会って、そして、本当の苦しみの原因を見つけて、そしてその苦しみの原因を、苦しみを本当に、変化させる、ね、変容させることができる。そういうような奇跡的なことが起こるわけです。ですか、まあ、要するに何もう一回説明やると、我々の、ね、我々はいつもいろんなことを考えてどっかへ行っているね、過去とか未来へ行っている。で、そして、そういう意識を今のね、息を吸っていることに気がついている、吐いていることに気がついているっていう、場所に戻してくる、ね、それを今やってるでしょ、ずっとね、はい。それでその時にこういう、奇跡が起こるってことね、元気が回復するし、周りにある、ね、傷を癒すこともできるし、人生の、ね、奇跡にも出会うし、苦しみの原因も見るとか。で、これどういうことなの？で、そしてそれをまた私たちが、自分自身に変える、現在の家に帰るっていうのが重要だって言われているんですよ、ね、だけどそのなんていうかな、こういうことはもう皆さん散々聞いてきたけども、一体これをどれぐらいね、理解できているかなんですよ。で、これで多分この後の質問の中にいくつか出てくると思いますけども、そのただね、まだこれだとちょっともう一つね、説明が足りないのね。で、私がもう一歩説明をします、ね。で、これどういうことかっていうと、その我々は何かを貪るときに、それはなぜ貪るかね、まあこれは昨日も出たんだけど、貪るかっていうと、何か我々の中に何かが欠落している、何かその完全ではない感じ、ね、それがあるんですよ。そしてこの何かが欠落している感覚、何かが、ない感覚、何か大事なものがと触れてない感覚ね、それがあるからその何かを貪ってしまう。なぜかって言ったら、それによって我々は完全なものになれるから、ね、そしてそのむさぼりの対象っていうのはもう本当に何でもよくて、でそれがもう単純明快に何か美味しい食べ物とかお酒とかね、あるいはドラッグとか、あるいはね、ずっとここ数週間やってたけどパートナーだとかね、ね、もう何でもいいんですよ、そんなことは、ね、そしてその時になぜそういうものが大事なのかって言ったらば、そういうパートナーだろうが、食べ物だろうが、それがお金だろうが、あるいはキャリアだろうが、
そういうことによって自分の中にあるこのエンプティーなね、穴が開いた感覚を埋めることができるから。だけどもなかなか埋まらないから、もっと欲しい、もっと欲しい、もっと欲しい、もっと欲しいと、なってしまう、ね、でそれでそういう人に向かってむさぼるなと言ってもね、意味がない。でそういう人に向かって、ほらむさぼりの結果ほらどんどん苦しみを生んでるじゃないのって言っても、その人ももちろん分かってるわけですよね。むさぼりの結果もうどうしようもない結果になってる。だけどもどうにもそれを止めることができない。でなぜどうにも止めることができないのかって言ったらば、そのむさぼり始めた最初のところの何かが欠落しているっていう感覚ね、この感覚がどうにも埋まらないからなんですよ。そして、そこでね、先週、もうここ数ヶ月ずっと言ってきた受け入れるっていうこと、なんだけども、その受け入れるっていうことが、何を言ってるのか、ね、エクハルトさんをはじめとしてああいう人たちが一体何を言ってるのかって言ったらば、我々が何かが欠落しているんだっていうその感覚が完璧に間違ってるんだっていうことなんですよ、ね、何かが欠落しているんだというなんかもう取り返しのつかない錯覚をして、だから何かが欠落しているから埋めなきゃいけない、でその埋めるものとしていろんなものがあってそれでもって埋めていく。だけどなかなか埋まんないから、そのむさぼりが止まんなくなってしまう。だけども、それを本当に止めるには、その最初のね、何かが欠落しているんだという、その欠落感というのかな。それが嘘だったんだ。じゃあそれをどうやって見破るのかって言ったらば、その、心がさまよってるでしょ。心がさまよっていて、で今、この今というこの、時に戻った時、どうやって戻るか、息を吸っていることに気がつくことによって、息を吐いていることに気がつくことによって、要するに過去にも行かず未来にも行かずデイドリームにも入り込まないで今に戻った時に、我々は何を発見するのかっていうと、何にも欠落してないんだってことですね。で結局ここが分かるか分かんないかなんですよ。でこれは分かるっていうのは、その概念として分かったって全く意味ないわけで、まあ、昨日もちょっと出たんだけども、またそこでなんか大乗仏教の変なじゃないんだけども、その概念そのものは変なんじゃないんだけど、なんかちょっと読み覚えただけのね、概念が山ほどあるわけですよ。如来像がどうのとかね、我々はもうすでにブッダであるだとかね、このなんていうかな、もうこの世界ねがもうそのままで完璧なんだとかね、まあ俗世って言ったらまあね、もうすべてのものが完璧なんだとかね。なるわけですよ、ね、でそういうことを、まあ、大乗仏教とかなんかそういうのを本を ちらっと読んだ人たちは、まあ、またなんか口にしちゃうのね。で私もまあそういう世界の中にいたからわかるんだけど、だけどそれもやっぱり本当にこの世が完璧なんだっていう人に向かって、あなたの命あと1週間ですよって言ってもね、完璧だったら別に死ぬことも生きることも関係ないじゃないですかね。だから、あ、そうですかって言って1週間後に死んでいけるんですよ。だけど普通はそうじゃなくて、あなたの命1週間ですよって言うのも気狂っちゃうわけね。今までその世界は全て完璧なんだって言って、た人たちがね、
だからそれは結局のところは本当は全然分かってなかったってことなんですよ。でだからそういうその大乗仏教のそういう概念ではなくて、本当の意味で、なんていうかな、自分の中では何も欠落していないんだっていうことを、自分の感覚としてね、体験としてリアリティとして、我々は感じなきゃいけない。で感じた時にもうそこでは満たされているから、この何かエンプティーな感覚ねを何か別のものによって満たすことで、何とか満たそうとして、でも満たされないから、次から次へとねやってしまう。この間ね、ここ数週間パートナーってことを問題にしてきたんですけども、パートナーっていうのは結局サブスティテュート・フォー・サルベーションってね言ってましたね。あのサルベーションね、サルベーションっていうのはあのサルベーションアーミーって救世軍なんだけども、あの、まあ、救済されるっていう意味ですよ。非常に重たい意味ですよ。それのサブスティテュートね、それの、代わりになるもの。要するに今ね、先週も出ましたが、恋愛っていうものが今世界最大の宗教になっちゃってるわけですよね。結局みんななぜ恋愛するか、救われたいからなんですよ。自分の人生を救済されしてもらいたいんですよ、パートナーによってね。そうじゃないですか。だけどそれは無理なんですよ無理なのね。だからこのぐらい期待が高い宗教なんだけども、期待に応えない宗教もないわけね。じゃあなぜかって言ったらば、結局そのどうしようもないエンプティーな感覚を、ね、それを埋めるために今は、まあ、例えばパートナーっていうものを使って埋めようとする。でそれが成り立つのはせいぜい 1,2 週間で、すぐにね、もうダメになっちゃってる、埋まらないっていうことですね。はい。ですからそういうことを全てやめていくには、この我々はすでにこの何かが欠落しているのではないっていうことを本当に知らなきゃいけない。どこでか、我々が今っていうこの瞬間に帰った時に、ね、皆さんの心がいつも過去とか現在、ね、未来へ行って、あるいはデイドリームの中でね、まあ、今散々やってるじゃないですかね、精神の中で、ね、そうじゃなくて、そういう時はいつもそうやってる限りはいつも不安でしょうがなくて、だけども今ここっていう瞬間に戻った時には、その欠落がもうなくて、ね、でそのことを、現在の家に帰るとかね、ここでね、本当のあなたの家に戻る。で本当のあなたの家っていうのは、もうそこはふるさとだから、ふるさとに着きさえすればもう自分は安全だっていうね、そういう意味なんですよ。だから、まとめていくとね、だから我々の意識っていうのは常にどこかへ飛んでいて、ね、それで今皆さんがやってるのはそういう飛んでいる意識を戻していくことね、息に気づくことによって、そしてその戻ってきたこのところが、全てのものが満たされているそういう場所であるということですね。で そうした時に我々は元気を回復できるし、で我々の周りにある傷も癒すことができる。それなぜかって言ったらば、我々の周りにある傷も全て同じ原因から来ているから、我々の両親も我々の周りの人たちも全て全く同じ錯覚、ね、によって突き動かされて生きていて、でそれによって、苦しみの上に苦しみをかとあの重ねているっていう、現状ですね。はい。っていうようなことなんだけども、以上ね、まあ、もっとこれについての話を多分これからの質問を受けながらね話していきたいと思いますので、まあ、どういう順番でもいいんだけど、岡田さんいいですか？
あ、
はい、じゃあちょっと これ
あ、はい、ちょっと持って、これを目の自分の前に置いて、
こんな感じ、
はい、だから今の話でもいいし、はい、普段ね自分が、
あ、はい、
思っていること、はい、質問、
はい、いや今の流れのでズバリすぐ直、はい、うん、 ていうと今日の、まあ、テーマである本当の大人になるためには白昼夢を見てると本当の大人じゃないですか、うん、あれ
はい、はい、まあ続けてずっとやって、うん、自分はどうなのかっていう、ね、うん、
だ、そうですね、私そのまあまあ、いろんな、まあ、悩みとか問題点とかありますけども、うん、まあ、自分なりにいろんな、まあ、宗教じゃん的なものを、まあ、学んでみると、まあ、その神様っていう概念を持った宗教の場合はもう要するに神様と合一しちゃうっていうか、その神様考えてることをあの自分ができたら、まあ、もう間違いはないっていうか、そういう、まあ、阿弥陀様でもいいですけども、阿弥陀様が考えてる、まあ、第二中内でもいいですけど、そういう、まあ、絶対的なものが考えてることを自分が実現できたらもう何のミスもないですよね、はい、まあ、そういうのを思ったりして、今の欠落感という意味で、じゃあ仏教的に言うと、だそれはもう完全なる無になるとか、そのもうジャーナに入ってきてそういう妄想が出てこないとか、そのまあ、今その要するに白昼夢見てるっていうのはそれ妄想っていうか、そういうことなんでしょうけども、うん、だからそのどうしたらその欠落感を埋められてっていう部分で、それどうし仏教的に言うとその欠落感が埋まった状態になって、で本当の大人になるっていうのはその どうなった時にその本当の、あの私なんかこのフランス文学とか学生時代、まあ、専攻していたんで、その本当の歌になるという話を聞いた時に、まああのまあ、星の王子様っていうあのサンテグジュプリの有名な、はい、ね、あるわけです、あの動画っていうか、で あれを出てくるとその、まあ、普通の大人っていうのは頭が大人で心が子供なんだけども、本当の大人っていうのは、心が大人で頭が子供なんだよってこう語る部分がありましてですね、であれ俺ってやっぱり頭ばっかりでっかちになってて心は子供だったりするんじゃないかなと思って、あこれも一応そういう人生の指針っていろいろありますけども、あこういうのもちょっとやっぱりそういう理想的な生き方っていうかあり方として、こういうのもあの頭に置いとかなきゃいけないなと思ったんですけど、今日そのテーマをお聞きした時に、まあ、その三帝本当星の王子様のそういう心が大人で頭の子供ってのは どういうふうにそれ具体的にどういうことかもよく分かんなくて、どうなったらそういうその心が大人で頭の子供って、まあ、仏教なんかその心を育てる教えなんで、まさにそうやって心を、まあ、いろんな種類やって心が育っていったら大人になってっていうことに、まあ、なってくるんだと思いますけど、まあ、そうですね、まあ、その今仏教的に欠落感どうっていう部分でどう埋めるのかっていうところと、でその大人になるっていうところで、私そこは今あんまり分かんなかったんで、その部分ちょっと、はい、この質問であのもしお話なんかお聞かせいただければと思います。
はい、あの今ね、あの大方さんっていう人はあのディテールが本当にすごいんですよ。この人はそのディテールっていうのはポロッと言うことがね本質をついてるのね、うん、あのっていうのはね、あのもう何日も今泊まりながら やってんだけど、この間受け入れるっていうね話をあの夕方のお茶の時間やってたんですよ。で大方さんが言われたのが、我慢しつつまあ受け入れるって言ったじゃないですかね。でこれそれもピンポンなんですよ。ピンポンでね、ピンポンっていうのはどういうことかっていうと、あの受け入れるっていうのはその反対だって意味なんだけどねっていうのはどういうことかっていうと、そのね、あの受け入れるって言った場合、アクセプタンスって言った場合に、その普通のね概念はまさにあの岡戸さんが見抜いたようにっていうかポロッと言っちゃったように、我慢しつつなんですよ。我慢しつつね。 で結局我慢でしょ、我の慢ですよね、我慢っていうね、我慢っていうのはあのカタカ、ひらがなじゃなくて漢字で書くと非常に分かりやすいと思うんだけどもね、我の慢なんですよ、ね、で結局それだとね、本当は自分は嫌なんだけども、嫌なんだけども、あのそこは無理して受け入れるっていうことじゃないですか、ね、でそれで今アクセプタンスっていう教えは本当に、どの、まあ、エッカーさん以外にもね、いろんな方が言われてるんだけど、ほとんど意味をなさないんですよ。だから先生の教えじゃなくて、それを受け取る側なんかね。で結局のところなぜそうなのかっていうと、いやアクセプタンスが大事で、この人生を受け入れなきゃとかね、みんな言うんだけども、やっぱ嫌々ながらなんですよ。要するに我慢しつつなんですよ、ね、だけど我慢しつつっていうのは要するに嫌なんですよねってことは受け入れてないんですよ全然、ね、だから我慢しつつ受け入れるっていうのは矛盾していて、それは実は受け入れてないんですよ。わかります、ね、なんか物理的に例えばもうパートナーを受け入れるって言ったって、パートナーと別れないで一緒にいますって意味だったらまあそれは外形的にはね、離婚しないでいるって受け入れてるみたいに見えるけども、我慢しつつだともうパートナー拒否してるじゃないですか、ね、そういうことなんですよ。だから外面的に、ね、離婚しないで受け入れてるとかそんなことはどうでもいいんですよ。そうじゃなくて本当に受け入れてるかっていうところで、もし我慢しつつっていう、我慢しつつっていう言葉が入るんだったらば、それは受け入れてないことなのね。ってことは結局どういうことかっていうと、本当は我慢っていうのはすごい言葉だと思うんだけども、我の慢ですよね。ね、あの、で結局はもう必死になって自分は自分のエゴが嫌だって言ってるわけじゃないですか、ね、そしてこの自分のエゴが嫌だっていうのが、まさに欠落感でしょ。もう同じですよね。何かが欠落しているから、だから要するに今の状態に対して満足してないわけですよ。
あ、それも欠落、
ね、そう満足してないから、だから何かが欠落してると感じるし、今持っててもあの嫌だっていうこと、まあ、同じじゃないですか。何かが足りなかったり、でこれ大事なものがなかったり、あってもこれが嫌だって言ったら同じじゃないですか。要するにあの今のこの状態に私は満足してないよっていう、そういうことじゃないですか、ね、でそれで今もポロッと今日の質問もポロッと今言われて、今のももう本質ついたんだけども、どうやったら欠落感を埋められるかって言われたじゃないですか、ね、そこもうピンポンなんですよ。ピンポンです。あのっていうかそこ、うんうん、ピンポンですね。でだから結局その発想なんですよ。結局ね、どうやったらっていう発想がまさに、
また繰り返しちゃった、
まさに何かをしてやろうっていう発想でしょ。わかります、はい、ね、だから欠落感があるから、どうやったら欠落感を埋められるかっていう発想そのものが欠落感からの発想なんですよ。わかりますね、はい、うん、あのだからそのそれなぜかって言ったらば、要するにその欠落感が嫌なんだってことでしょ。欠落感が嫌だから、その欠落感を何とかしたい、でその何とかする方法は どういうものがあるんだ、でこの方法を使って欠落感を埋めてやるぞってなったらば、これはどこをどう考えたってやっぱがさっきの我慢しつつと同じだし、ね、我慢しつつと同じだし、また何かをコントロールしてやろうっていう欲望だし、ね、あのっていう話になっちゃうじゃないですか。わかります、ね、でそれであのこれはね、もうずっとここ数年間やってきたテーマの一つだけども、まあ、瞑想メソッドに対して私が非常に強い疑いの念を持ってるってずっと言ってきたじゃないですか、ね、であの瞑想メソッドっていうものの対する なんていうか非常に素朴な落とし穴っていうのもまさにそうで、結局自分は何か欠落しているんだ、今はもう嫌な、この状態が嫌なんだ、この状態を何とかしたいんだ、でこの状態を何とかするためにこのメソッドを使うんだっていう話になっちゃうじゃないですか、ね、じゃあそれだったらこの欠落感を埋めるためにパートナーを使うんだっていう話と同じなんですよ結局ね。パートナーを使うんだ、でそれはお金を使うんだ、ね、キャリアを使うんだ、あるいはどっかの有名なケーキ屋さんのケーキを食べるんだ、ね、っていう全てそういう発想じゃないですか。でその上で、まあ、こういうのは全部うまくいなかったら、じゃあ今度は瞑想っていうものを使おうってやって、こういうメソッドを使うんだ、ね、呼吸を見ることによって何とかしてやるんだっていうね、全てそういう発想になっちゃうんですよ、ね、でそれでもちろんね、瞑想メソッドっていうのは大事です。で私も実際に息を見てくださいっていうことは皆さんに言ってるわけだからね、だからまあ、それが曹洞宗なんかだとちょっともう本当に何もしなくていいんだっていきなり言っちゃうからそれでまた混乱しちゃうんだけども、まあ、一応私はここではね、どうぞ来た人に息を見てくださいとはまでは言ってるわけですよ、ね、だけどそこで絶対にしてほしくないのは息を見ることによって何かしてやるんだっていうね、そこなんですよ、ね、でそれでだからなんていうかな、我々は欠落感を埋めることはできないんですよ。
あ、そこはできない。
できない。なぜかって言ったらば、欠落感を埋めようとすることは欠落を認めてることなんですよ。わかります？
じゃあ欠落感は勘違いっていう。
そうそうそう。うんうんうん。だからなんていうかな、欠落感をこの欠落感を何とかして埋めてやろうっていう行動そのものがすでに欠落を大前提とした行動じゃないですか。わかります？ね？ね？だから大川戸さんが自分は何か欠落しているんだ、だからこれを何かと埋めなきゃいけないんだっていう発想に立っている限り、その発想そのものがね、欠落を認めていることになっちゃうんですよ。そうですね、うん、で欠落を認めた上で何か欠落しているんだ、だからじゃあであらゆることを探してみたところで埋まらないんですよ。なぜ埋まらないのか、それはどっかに本当の方法があるから、あるけどもそれにまだ到達してないからではないんですよ。もう散々見てきたじゃないですかねいろんなことをね、いろんな先生に会ってきたじゃないですかね。だけどもダメだったでしょ。それは先生たちが悪いからでも、あるいは何かどっかのヒマラヤの奥地に何かがあるとかね、あるいはどっかアフリカのどっかの高原に何かがあるとかっていうことではなくて、ね、その最初の欠落感を埋めなきゃいけない、埋めたい、埋める方法は何なのかっていうこの発想そのものが自分は何かを欠落してるっていうことを認めちゃった上での話、発想なんですよ。でこれが子供です。
それが子供なんですか。
うん、子供の本質ね。
それがこの今日のテーマ。
うん、子供の本質ね。でじゃあ欠落感を認めるってことがね、で欠落感を前提条件に何かをしてしまうのが子供っていうことですね。わかります？うん、でそれで、じゃあ大人っていうのは何なのかって言ったらば、その反対でしょ。その反対になりますね。何も欠落していないんだと、大乗仏教典に書いてありますって話じゃないんですよと、なんとか林檎寺は言いましたって話じゃないんですよ。それだったらまたまた誰か人の話だしね、全ては完全なんだと林檎寺は言いましたってね、いくらでもいますよ、そういう人は。うん。か、あるいはテキストに書いてあるとかね。だけども、それを本当に自分自身として納得していなかったら、全然身動き取れないじゃないですか。ね。だから、その、何も欠落していないんだっていうことを、
ね、あの皆さんが息を吸っていることに気がついたとき、息を吐いていると気がついたときに本当に感じられるかどうかなわけ、ね、でそれで私がずっと、ね、あの、ね、まあ、言ってきたように、要するに なぜ息を吸っていることに気がついたとき、息を吐いていることに気がついたときに我々は欠落感がないんだということを発見できるのか、ね、それは結局我々は普段過去とか現在、過去とか未来のことを考えているときは必ず、デイドリームの中に入っている、ね、だから Thinking Mind の世界に入っちゃっている、ね、そして昨日もどなたかが言ってたけども、我々の Thinking Mind っていうのはね、その世界に入っちゃったらばもう その世界っては基本的にやっぱ欠落してる世界なんですよ。わかります？だから大川戸さんが、ね、息を見ることをすっかり忘れていろんなことを考えてしまう、ね、いろんなことを考えてしまう大川戸さん、今どこにいますか？それは Thinking Mind の世界にいるわけじゃないですか。現実じゃないね、今ここじゃない、ねね、でこの Thinking Mind の世界にいるわけね、お母さん。でそしてその Thinking Mind の世界っていうのは、そこはいつも何かが欠落してる世界なんですよ、ね、この世界にいる限りは。でそしてこの世界で生きている限りは何かが欠落してるから欠落感に悩まされて、でその欠落感をありとあらゆる方法で埋めなきゃいけない世界なんですよ、ね、でそのありとあらゆる方向にもう本当にいろんなものがあって、ね、昔だったらそれが非常に素朴なレベルで行われていた。だけども、ね、今の地球上が覆う、ね、高度資本主義社会においては恐ろしいぐらいの、ね、資本主義の力によってみんなの欲望が刺激されて、それがもう経済活動となってなっちゃってるっていうね、そういう世界じゃないですか、ね、だからそれはもう資本主義がどうのこうのっていうよりかもう Thinking Mind の世界なんですよ。
世の中自体がですか？
そうですね。だから今は世の中と Thinking Mind が完全に一致してますよね。でちょっと前までだったらもうちょっとみんなが素朴に生きていたからあれだったと思うけども、うん、ね、でそれで生きている限りは、その世界に生きている限りは、大川さんは欠落感を感じざるを得ないし、で、欠落感を乗り越えようとすること自体も泥沼に入ってるでしょ。だって乗り越えようとすること自体が欠落感を認めていることになるから、しちゃってるからね。っていうことですね。だから、お母さんがしなきゃいけないのは、この Thinking Mind の世界を、超えて今ここっていう場所に戻ってくる。今ここっていう場所は Thinking Mind を超えた場所であって、でそこは、欠落がない場所ですね。
それはそのジャーナに入る。
ジャーナは、まあ、ジャーナとかじゃないです。ジャーナっていうのはその中の一種類であって、
はい、
一つの場所であって、
はい、
ね、息を吸っていることに気づく、息を吐いていることに気づいたその場所です。でそれが深まった状態を例えばジャーナとも呼びますよ、ねね、だけどもだからそれでね、今もジャーナって出ちゃったけども、そのまたそれだとね、なんかやっぱりそういう状態って話になるじゃないですか。わかります？だからそういう状態ってなると、それもまたやっぱ欠落感をもうすでに認めていることになるんですよ。わかる？で、だから普段欠落していて、だから自分はこうやってこの状態に入ったらば欠落感から解放されるっていう話になるじゃないですか。ね？だけどもそれもさっきと同じでやっぱり欠落感を前提とした話だから。だから私がジャーナ関係ないって言ったらジャーナが存在しないってことじゃないですよ。そうではなくて、その何かそういう状態に入るとか入んないかっていうことではなくて、すでに欠落っていうものはないんだっていう話、 欠落っていうのは錯覚なんだって話なんですよ。ね。ね。だから錯覚、欠落っていうのは錯覚なんだってことが本当に分かったときに、まあ、もうそこだけなんですよ。ね、はい。まあ、いいや、いや。ちょっともう、一応そこまでにして、でちょっと次に、京都からいらした片桐さんに、ちょっと、何でもいいです。寺和田、
権利主義でも何でもいい。今の流れで質問、はい、質問というかコメントをさせていただきます、うん、昨日のインタビューの時にも、話させていただいたんですけども、うん、私は以前から何か緊張した時とか何かネガティブな思いを抱いた時に、うん、心がキュッと締まるような感じがあるっていうふうに申したんですが、
心は体でしょ、
体、はい、縮まるようなキュッとした圧迫感のようなもの感じると申しましたが、うん、先ほどあの瞑想していて、していた時や
午前中、ね、
はい、うん、あとは今のお話であったようにこうもしかしたら自分はなぜ瞑想をするのかといったらもしかしたらそのキュッと締まるような状態をから解放されるためにやっていたのかもしれないっていうふうに気づきまして、うん、だったらこうどうして瞑想してるんだろうっていうような感じになりました。今そういう形で、ですからこう瞑想する時の心構えみたいなようなものを教えていただけたらなと思います。
はい、
お願いします。
はい。今のね質問も非常に本質的な質問なんですよ。本質的なんだよな。それこそ今の質問を仏教者もみんな悩んできたわけなんですよ。そのなぜ修行するのかっていうね。で、それなぜもう今のさっき私とお母さんの話で分かってるかと思うけども、そのなぜ修行するかっていうと、修行するっていうこと自体がもうすでに論理的矛盾になっちゃうわけですよ。わかります？なぜかって言ったらまさに私が大川さんのことを言ったように、大川さんが欠落感を埋めるにはどうしたらいいか、って言ったでしょ、ね、でだけど欠落感を埋めるためにどうしたらいいかっていう発想そのものがすでに欠落感を認めたことになっちゃうから、だからそうなったらもうアウトなんだっていうね話なんですよ。でそれは全く修行にも全く当てはまって、修行しなきゃいけないっていう前提は自分は今ダメだからっていうね、自分は今ダメだから修行っていうことをすることによって何とかしたいっていう発想になっちゃって、そうするとまさに大川さんと全く同じ立場じゃないですか。要するにドツボにはまっちゃうわけですよね。ドツボにはまるわけです。これが結局我々の瞑想とか修行とかっていうもののどうしようもない難しさなわけね。で結局これが道元禅師も悩んだものなんですよ、実を言うとね。でこの問題に悩まないような人はやっぱりちょっとおかしいと思うけども、やっぱり論理的に矛盾してるじゃんっていう話になっちゃうわけですよね。だからその何ていうかな、で そうなった時に、また針が逆に触れちゃうわけね。普通はあだからもう修行しなくていいんだって話に一気にいくわけですよね。だからもう自分はもう欠落感はないんだから、もう全て満たされているんだっていうふうに針は一気に触れちゃって、どうします？もうめちゃくちゃなことするじゃないですかね。当然そうなりますよね。だってもう何やったっていいんだから、岡田さん的に言えばもう欠落も何もしてないんだから、そして岡田さんはもう完璧なんだし、この世界というのは完璧なんだからね。だから
なんていうか今までなんか欠落してると思って何か欠落するのを埋めるためにありとあらゆることをやってきたけども、あ、そんなの全部嘘だった、全ては満たされていたんだ、ね、あ、だからもうあとは何やったっていいっていう話になるじゃないですか、論理的に言うと ね。そうするともうこれは修行ってことも成り立たないし、仏教を勉強するってことも意味もなくなっちゃうし、ね、っていう方向に一気にまた針が逆に触れてしまうんですよ。で結局私は仏教の歴史っていうのはこの2つの両極端を行ったり来たりしてたっていうか、まあっていうかどっちかに触れる人とでね触れてたんだと私は思うんですよ。でどっちかに、だから誰か要するに欠落感を認めた上で、ではこの欠落感を満たすために何をしたらいいの、今まではそれを世間的なもので満たそうとしてきたけども今度はそれをやめて別なもので満たそうっていうねっていう方向に行ってしまうか、それだと結局なんていうかな、そのね、今まで恋愛によって自分を救おうとして生きてきた人間が今度は瞑想っていうものによって自分を救おうとしていかにもなんか恋愛に夢中になるのと森の中で瞑想するのとは全然別のように見えるけども、でも結局やってることは同じじゃないですか、構造がね。っていうあり方か、今度は逆にいやそうじゃないんだ、もう欠落感っていうのはないんだ、ね、本来は全て完全なんだ、ね、だから、もう完璧に満たされているからもう何をやったっていいんだっていう話で、でそれでマインドフルの心も手放しなさいかっていうようになっちゃうんですよ本当にね。両方間違いです、両方間違い、うん、で私それは私の30年の歴史から言っても私はこの2人に2つのグループしか会ってないのよ本当に。もう嫌ってほどこの2つのグループに会ってきたから、うん、そのでも両方間違いそれは。でじゃあどうしたらいいのかっていうね話になるわけで、まあとなるとその だからいいですか、まず両方間違いっていうことはどういうことかっていうと、そのなんていうかな、修行っていうのがね何か欠落感を満たすためのものであるんだったらば、それは今までその欠落感を恋愛というものに、お酒というもので、お金というもので、キャリアというもので埋めてきたのと何ら変わりはないということね。っていうことで間違いです。で そしてそれは欠落感というものをもう前提条件としちゃってるから、それは間違いだ。 でも逆にいや欠落感はもう、ないんだ、全て完璧なんだ、だからもう何をやったっていいんだってことはもう何もしなくたっていいんだっていうことで、なった時にそう言いながらそうなると我々はまた相も変わらずのねことをやってしまうんですよ。でこの間数ヶ月前ぐらいに随文記のちょこっと読んだですけども、もう何ていうかもう全てが満たされているからもう自分は何をやったっていいんだっていう、ことをね質問した人に対して道元禅師がその何をやったっていいんだっていうことで結局お前は何か求めてるじゃないかってね喚破してましたけど、で結局その何て言うかな、何をやったっていいんだっていうことはどういうことだっていうと、俺は何をかもやりたいんだって話になっちゃうんですよ。わかります？何もかもやり、何でもかんでもやりたいんだっていう話であって、何でもかんでもやりたいんだっていうことは結局欲望であって、で結局その人もやっぱり満たされてないんですよ。わかります、ね、結局その話そういうことなんですよ。だからその満たされてなくての埋めるためにもう 俺は何にもかも何でもかんでもやるぞ、何やったっていいんだ、だって全ては完璧なんだからっていうのはもう根本的に
っぱり矛盾してるわけね。じゃあどうしたらいいのかっていうのも非常に話は簡単で、その欠落感っていうのはどこに存在しているのかって言ったらば、それはあくまでも thinking mind の世界なんですよ。 thinking mind のね、この我々が考えた世界で、 thinking mind っていうのはいつどこにあるかって言ったらばね、あの小島さんや川村さんが普段ずっと考えているわけだけど、皆さんはずっと thinking mind の世界を生きてきたからね、皆さんが今まで生きてきた世界が thinking mind の世界なんですよ。いいですか。そしてその世界にいる限りは、どうしたって我々は何かが欠落していると感じざるを得ないし、でその欠落していると感じたもの、感じるから埋めようとせざるを得ないわけね。でそこでもってね、さっき無縁社会について質問されたけども、そのなぜ人間関係がこんなにバラバラになってしまったのかっていうの話は簡単で、結局我々相手を利用しようとしたからじゃないですかね。何のために？自分の欠落感を埋めるために。ボーイフレンドはガーフレンドを利用し、ガーフレンドは女性は男性を利用しね、結局その自分の欠落感を埋める手段として相手を利用した、利用しようとしてきたわけじゃないですか、我々はね。だから人間関係が全てうまくいかなくなってしまったっていうことですね。でそれでそのどうしたらいいかって話だけども、そのね、あの皆さんが今まで生きてきた世界っていうのは thinking mind の世界なんですよ。で、まあ、今日ね、あのちょっと呼吸見ようとしてなかなか見れなかったと思いますけども、ほとんどの時間がね、呼吸をいくら見ようとしても、ね、小島さんの心はどっかへ行ってしまうね。昨日のこと、あるいは明日の出来の予定のことを考えてしまうね。呼吸のことなんかすっかり忘れてしまって、ね、じゃあなぜか、普段そうだからなんですよ、ね、普段ずっと、そういうことを考えてきて何十年と生きてきてわけですね。だから小島さんが知っている、世界っていうのはもうすべて thinking mind の世界なんですよ。ですか。それ以外は知らないんです。で、まあ今日ちょっとほんの多分1秒ぐらい見れたと思うけども、例えば今日1秒だけ呼吸が見ることができたら、その時1秒だけは thinking mind の世界から出てたわけね。ね。それ以外はすべて thinking mind の世界なんです。でその thinking mind の世界でいる限りは、この世界は常に欠落しています。と小島さん感じざるを得ないんですよ。それは小島さんが悪いんじゃなくて、もう thinking mind の世界の構造そのものがそうなっているから。ね。だから thinking mind から1秒も出なかった小島さんが人生において常に欠落感を感じてきたのは当たり前であって、その欠落感が時々何かによって満たされて、ああなんかいいなと思ったことはあるかもしれないけども、全然長続きしなかったじゃないですか、ね、でそれが人間関係だったらば、あの自分の人生観、この欠落感を埋めてくれるパートナーとか、ね、友人とか、ね、あの家族とかそういうものを求めたとしても、それは結局のところね、やっぱり相手を利用して自分の欠落感を埋めようとしてるんだから、やっぱり相手を利用することになっちゃって、でそもそも欠落感は絶対埋まらないし、ね、だからその人間と人間との関係が非常にバラバラになってしまうわけ、ね、でそれでね、ちょっと一気に話を慈悲に飛ばして、飛ばして、で慈悲っていうのはもう私最近は本当の大人が持っている感情っていうのもおかしいけども、ものだとね
言えるんですよ。で、我々が本当の大人になった時に我々は、慈悲を持つ。逆に言えば慈悲を持っている人間が本当の大人でもある。ってことは、要するに欠落、本当の大人って何でしたっけ？欠落感のない人間でしょ？ね？欠落感のない人間っていうのは、もう欠落感がないから自分の欠落感を相手によって、満たそうっていうことをしない人間。ってことは相手を利用しようとしない人間なんですよ。いいですか？で、そうなったら、そういう時は、もう友達とか知らない人とかもう関係ないじゃないですか。ね。だから、慈悲の時は全ての人が、幸せを願うし、全ての人の、苦しみからの解放を素直に願えるわけね。だから、慈悲っていうのはその本当の大人のでもの人間関係ですね。はい。じゃあちょっとね、最後にちょっと川村さん、ちょっとお願いします。
ちょっとこれ私の前に置いて、今ね、こちら3、4日前ぐらいから参加されてるんだけど、全くこういうこと初めて。どうぞ、正直な感想と、なんか質問あったら、ちょっと大きな声でね。
どうぞ。私がこの、セッションに参加しようと思ったのは本当に1週間前のことで、ゴールデンウィークに何をしようかと探していたところだったんですけども、今までは毎年遠いところに行って楽しい思い出を作ったりしてたんですけど、今年はどこにも行きたいところがなくて、見つからなくて、でそれよりもむしろ自分の心の中にある欠落感をどうにかしたいっていう思いがあって、で先生のブログを見て即決して参加したんですけども、その欠落感っていうのは私自身が自分がどこにいるのかわからないっていう思いがすごく強くて、自分を
ちょっとそこら辺もうちょっと詳しく話して
、はい、っていうのは私はこう過剰に、まあ、相手のことを気にしたり人の目を気にしたりして、人前だとこういい人間を振る舞おうとするっていうような性格で、かつ我慢強い、人一番我慢強いっていうのがあるので、そういったことをこう会社でやっていましたら、どうぞこう心が壊れたというか、こうあまりに自分で自分を抑えつけすぎて、まあ、鬱になって、そのまあ、ストレスをためたり我慢をためたりして職場を3ヶ月ほど休んだんですけども、でその休んでる間、家でこう家族と過ごしている間は、まあ、世界がこう自分の世界はまあ家の中っていう感じで、少しは自分の心がこう自分で整理できたり落ち着いた生活ができてたんですけども、またそれが職場に戻ってみると、またいろんな情報もあふれてるし、いろんな人間もいるし、また自分もこう相手にを使ってちょっと自分を抑え込んだ生活が始まったと、単にそのやっぱり自分を保てなくなってきたっていうのもあるし、本当にそこで自分って何だろうとか、自分は誰だろうとか、そういった思いがすごく強くなってきて、で、まあゴールデンウィークだから遠くへ行ってパーッと遊んでこようっていう思いもあったんですけども、なぜだかどうしてもそういう気になれないっていうのがあって、
で、まあ、それで今回やってみて、
はい、そうですね。で、 今回やってみて初日はですね、そのやっぱりシンキングマインドってことで、本当にいろんな思いがもう無意識のうちに頭の中にも次々と流れて、でそこでまだ気づくっていうことはできなかったんですけども、それでも頭の中が少し整理されたような気はしてました。でその2日目3日目と今日まで来る中で、その自分でやる瞑想ではあんまりそれ以上のこう進歩はなかったように思うんですけども、その朝やる慈悲の瞑想ではこうすごく、なんだろう、人に対してまず自分を認めること、それがすごくこう今一番効果があるのかなって思いますし、その次に相手を思いやる、でそれをだんだん広げていくっていうことがすごく効果が自分でも感じられました。で特に今日の朝になって感じたのが、今まで抑えつけて我慢してた部分が自然と取れて、こうまあなんていうんですかね、自分の感情が素直に表に出てきやすくなったなっていうのは思います。で、まあその反面やっぱり自分はこう今あったお話のように子供をこう欲の深い子供的な性格なんだなっていうのも思いましたけども、でもこう接心をする中でそれが出てきたってことは、これが私なんだっていうふうに認め、無意識に認めたってことでもあるのかなっていうふうに思っています。で先生に聞きたいのは、そしてここから私はどうすればいいのかなっていうこと、まあそれもあれなんですけど、その瞑想をしてもこうなんだろう、やっぱり毎回同じ進歩ができないっていうか、そこが今ちょっと悩みなので、
まず呼吸の瞑想で
ござい ます。はい、聞きたいと思います。
はい、非常に皆さん本質的なことを言われるんで、ちょっともう時間足りないぐらいですけども、まあね、今日の出た質問に全て今回答えられないかと思いますけど、まあこのポッドキャストっていうのはもうどんどん続いていきますのでね、来週再来週って、まあ、要するに問題提起を受けて、それがまあこういう非常に直接的な質問であったり、あるいはメールであったりとかね、受けて、で、まあ、一つの問題が提起されて、それをね、シェアするっていうのは、まあ、我々、今、普段やってることですよ。ね。ですから、皆さんのメールのその一部をね、シェアするということはしょっちゅうやってますし、で、今回も、最近話題になったね、メールを書かれた方がたくさん来られた、あるんで、ね、そうしていきたいと思ってます。ね。でそれでね、もう今、カムさん言われたけども、その自分がわからない、自分の場所がわからない、要するに自分を見失ってしまうっていうことですね。だけどそのなんていうかな、だってこのThinking mind を離れて、要するに、過去にも行かず、未来にも行かず、ね、デイドリームにも入らないで、でそして吸ってることを吐いてることに気づいて今この瞬間にいるわけじゃないですか、ね、でこの今この瞬間が川村さんの本当の家だとしたら、ね、本当の家だっていう感覚はちょっと出てきました？そこもまだわかんない。 まだ分かんないね、うん、あのだからね、もしそこが川間さんの本当の、まあ、本当の家なんだけど、本当の家だとして、でそこにまだ帰っていなかったらば、そういう川村さんって何ですか。要するに自分の家から出て異郷をね、外国を旅している旅人になっちゃうじゃないですか。覚えます。だって自分の 家にいないんだからね。だから自分の家にいない人間は常に当然不安ですよ、ね、で常に、自分が何者だか当然分かんないですよね。結局そんなのかそうなりますね、うん、でそれで実際問題としてね、まあ、ゴールデンウィーク終わったらまた会社戻らなきゃいけないと思うけども、え、会社という、まあ、会社だろうがどこだろうがいろんな人に囲まれているわけで、ね、そうした時に何て言うかな、もし我々が自分の家のことを知らずに外国を旅したままで、生きていくとしたら、どうやっていろんなことを判断するのか、判断のしようがないじゃないですか、ね、で判断のしようがなかったら、どうせ川村さんも小島さんもどうせ世間の基準によって判断しちゃうわけですよ、ね、テレビひねって美濃もんたさんが言うのが正しいと思っちゃうわけじゃないですか、ね、今本当に、ね、そこが怖くて、なんていうのかな、ね、本当に まともに考えた上での判断じゃなくて、なんとなくテレビの人がこう言ってるからっていうんで、ね、なんか世論調査してそれに答えちゃって、それがなんか一定の世論になっちゃってっていうねっていうなってるじゃないですか、ね、それと全く同じように、自分の家から離れてただ異郷を旅している川村さんはどこをどうやって判断していいのか分かんない、ね、から当然どう生きていいのかが分かんないし、で今最初に言われちゃったけども、自分がどこにいるのか分かんない。見事だ、見事ですね。自分がどこにいる、その通り。だっていないんだから。要するに家に帰ってないのよ、ね、家に帰ってないわけ。家に帰ってなかったら私一体どこをさまよい歩いてるのって話になっちゃって、ってことは川村さんがしなきゃいけないのは、その今自分がどこにいるかっていう位置確認ではなくてね、まあ位置確認としてはまあ外国にいるっていうことなんだけども、やっぱり本当の自分の家に帰ることなんですよ、ね、本当の自分の家に帰ること。で本当の自分の家っていうのがそのまま本当の自分なんだから、ね、まあ、だから仏教の伝統の中では本当の自分とかね、まあ、全集的には本来の自己とかいろんな言い方してきたんだけども、だけどティク・ナット・ハンさんは本当の家って言い方するんですよ、ね、本当の家っていうのは要するに故郷ですよ、ね、だから本当の家に戻った時に私は、ああこの家の人間なんだと思うじゃないですか、ね、でだから川村さんがさまよい歩くのをやめて自分の、家に戻った時、それは今ここっていう場所で息に気がついているその場所ですよ。その場所に戻った時、 Thinking Mind の世界から離れて本当の家に戻って、ああ自分はこの家の人間なんだって分かって、初めてああ私はっていうのはこういう人間なのねってことになるんですよ、ね、でその時になってね、でこれを今の慈悲の瞑想とつなげていくと、もう言われたけどもね、慈悲の瞑想っていうのは最初は自分が幸せでありますようにじゃないですか、私が幸せでありますよ、ね、だから我々が自分の家にいない時に一番関係がおかしくなるのはやっぱり自分との関係なんですよ。だって私って言ったって見事に言ったけども、私って何ってなっちゃうじゃないですか、ね、だからそうである限り私との関係がうまく結べない人がどうやって他人との関係をうまく結べるんですか。無理ですよね。でそれで、ね、毎朝やってるように
自分との関係がまともになったらば、自分の幸せを本当に願うことができたら、非常に簡単に他人の幸せ願えたでしょ、ね、ってことは自分とは一体何っていうことが分かった人間は、他人とは一体何ってことも分かるわけですよ。なぜかって言ったらば、その今までだったらばね、Thinking Mind の世界を生きてきた川村さんは川村ねっていう名前のある日本の女性である、そういう人がいろんな日本のね、他のいろんな人たちね、会社の上司さんとかね、友達とか、そういう、まあ、いわゆる肩書きを持った、それぞれのみんな人が肩書き持ってるじゃないですかね、としてしか会わないじゃないですかね。だけどもし川村さんが本当の自分っていうものが分かったときに、それは本当の、鈴木さんとはどういう人なのか、ね、田中さんとはどういう人なのか、渡辺さんとはどういう人なのか、ね、自分の上司とはどういう人なのか、ね、その人の性格が分かるとそういうことじゃないですよ、ね、その人の本当の本質が分かって、でその時にのみ我々は本当の人間関係を結べるっていう話なんですよ。ですか？だから、あの、G の瞑想で、その自分が幸せでありますようにっていう、心から出発して、ね、その後で他人の幸せを願っていくけども、それはまず自分との関係をしっかりとした上でね、あの、っていうか自分との関係をしっかりできたから他人との関係もしっかりできるっていうことですね。ですか？だからそこら辺が分かってくれば、そのなんていうかな、自分はどこにいるのっていうのは、やっぱふらふらしてたからね、分かんない。だからやっぱり自分に戻らない、あの、本当の家に戻らなきゃ、ね、本当の家に。そして本当の家に戻ったら、そこにちゃんときちんと立つことができるから、ね、そしたらば自分って誰っていうのも非常に明確に分かるしね、ですか？だけども、じゃあ本当の家っていうのは、その、今息に気づいている場所、今息を吐いていることに気づいて、それによって思いを手放した、そういう場所ですよ。ですか、ね、で そこに、戻った時に自分っていうのは誰っていうのも分かるし、自分の居場所も分かるし、そして自分の居場所が分かった時に初めて、いわゆるの他人との関係もきちんとできるってことですね。でそれでない限りね、今言われたけども、自分の心を抑えるとか、なんか自分がなんか不自然だとかね、当たり前なんですよ、それは。だけど自分の家に戻った川村さんは非常に何もかもが自然になるじゃないですか、ね、なぜ不自然だったかっていうのは非常に簡単な話で、自分の家にいなかったからですよ、ね、だからまずね、あの、全ての問題は自分の家から離れていたってことだから、自分の家に戻って、戻ることで自分とは何かが分かって、で他人との関係ももう一回、ね、再構築できて、でそれで、他人との、ね、非常にナチュラルな関係が当然できてくるし、で自分を抑えるとか、ね、そういうことね、もう、自然となくなってくるから、だからそこで、ね、抑えるとかストレスをため込むとか、そういうのは全て、もう今回の話の自分の全ての抵抗が元でしょ、それが見えてると思う、ね、だからその自分は抵抗してたんだ、抵抗することによってね、まあ、さっきの片桐さんの話にもなったけど、それが体の中のギュッとした感覚として抵抗もあるし、ね、だからそれをやめたら、その体の中のギュッとした感覚もなくなっていくし、ね、自分の心を抑えるとかストレスをためるってこともなくなってくるし、ですか？だからそれで、まあ、あの、最後の質問が、あの、瞑想をどうやるかだけど、まあ、全て同じですよ、ね、っていうのは 川本さん今まであまりにも長くシンキングマインドの世界に入ってたから、だからもうそれが癖になってるからね、癖になってるから、で今ねここでやろうとしていることはそれをと全く逆のことをやろうとしてるわけ、ね、だから当然できないです。だけどもまあこの接心にいる間ね、あともう数日間ね、なんとかして1秒でもいいから2秒でもいいからシンキングマインドの世界を出てください、出て気づいてください、ね、で2秒でも3秒でも出ることができたら、あのシンキングマインドの世界 の外があるんだってことは分かるでしょ。今まではもうその中にズブズブだからその世界の外があるっていうのはピンときてないと思う、ね、だけど 外があるんですよ。でその外には、3秒でもいいから気づくことが出た、気づくことができたら出れるから、いいですか、うん、はい、ね、まあ、ちょっと消化不良に なってますけども、一応ね、非常に皆さんあの正直な質問をしてくれて、まあ、私がそれにどれだけ答えられたか分かんないですけども、はい、まあ、今日受けた質問の答えがまだ完全じゃないから、これが来週再来週へとつながっていきますから、してくださいね。はい、じゃあ来週は、土曜日はね池袋の金の福祉会館でやります。それで接心の方は今日日曜日ですけども、あの木曜日までねやってますので、特に月火水って、休みですからね、あの、昼間参加の人はぜひいらしてください。 大歓迎しますので、はい、じゃあ一応今日はここまでにします。